お読みいたします。エゼキエル書22章の30節、旧約の1282ページの上段です。22章30節、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。もう一遍お読みします。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。でお願いします。
まあ、今読まれました箇所とはちょっと大変な箇所です。主ご自身が探し求めましたけど見つからなかったとここで書かれています。まあ、だからこそがリバイブが必要です。まあ、最近ずっとまあリバイブの大切さ、必要性について話し合いました。なぜならば、まあ、日本中は、まあ、このことこそが強調されています。まあ、そのために、まあ、いわゆる超教派的な、まあ、働きがあり、まあ、甲子園ミッションと呼ばれている運動なんです。だから、まあ、委員会も作られるようになり、まあ、目的とは2年後、まあ、東京の武道館でもう大きな、まあ、集会を持つことなんです。まあ、いわゆる宣伝文句を見るとちょっと、まあ、悲しくなったんです。何が書かれたかと言いますと、未信者に覚醒が起こるように、まあ、説明会を開くようになるし、いわゆるプロジェクトチームを作られるようになりますし、まあ、その中で確かに聖書の箇所も引用されています。私の霊によって、と主は言われる。私は死ななければならないとすれば、私は死にます。そういう、まあ、素晴らしい御言葉が引用されていますけど、全部読むと、ちょっと悲しくなっちゃったんです。結局、計画しているのは人間だけなのではないか。人間は全部計画してあるで、主よよろしくお願いします。まあ、それだけだったらまたいいんです。そのあとでやっぱり献金の願いがあるんですね。金を出せ、金必要ですから。聖書はリバイブについて語ると、未信者のリバイブについてではなく、救いに預かったもうすでに救われた人々の間起こるべきリバイブについて語っています。それだけ考えても、一体何を考えているのですか。的外れなのではないかと。リバイブされた人々は、まあ、喜んで告白しています。まあ、聖歌の中で出てくる文句なんですけど、重荷もなく迷いもなき旅地ぞ楽しく、共にいますキリストこそ我が身の神なれと。まあ、これ喜んで証しすれば、まあ、我の人々はやっぱり開かれた心を持つようになります。宗教生活から、まあ、信仰生活に移されることこそリバイブの結果なのではないでしょうか。まあ、先週ある夫婦と会いました。まあ、二人ともは、まあ、セブンスデイアドベンティストの教会行けまして、向こうでも、まあ、救われたと思います。まあ、奥様の方は、まあ、いつだったかは、まあ、1年半2年前でしょうかね、まあ、集会に来るようになり非常に喜んでいます。ご主人はもう全然今までダメだったらしいんです。まあ、理由とは何だろうかと言いますと、まあ、教会行くと立派にならなくちゃいけないから。 人間はなるもんじゃないと彼はちゃんと分かった。結局今しめを守らないと変な目で見られます。正直になり得ないから偽善者になる。だからもう全部やめたんです。けどもまあ子供のことで大いに悩むようになり、ご主人も見えるようになったんです。やっぱり違う顔で帰りました。教会じゃないイエス様だよとはっきり分かったのです。まあ、別のまた若い姉妹と先週会いました。彼女は教会の中で頑張ったけどもうボコボコです。部屋がなくなった。今までのやってきたことは何だったの？これは決してまあ教会批判じゃない、本当に心の痛みです。もちろん集会の中でも同じように悩んでいる人必ずいますけど、悲劇的なのではないでしょうか。光に照らされることこそリバイバルへの鍵です。光に照らされると自分のわがまま過ちを明らかにされます。今の読まれました箇所を見ると、主は人間の持ちようと望んでおられたんです。探したんです。必死になったけどダメだった。見つからなかった。どうして見つからなかったかと言いますと、いなかったからです。主にとって大変な悲しみでした。周りの人々はどうしてなかなか導かれないかと言いますと、これは未信者のせいよりも信ずる者の不信仰でありわがままであり不従順なのではないでしょうか。救われた兄弟姉妹の犯す大きな罪は親戚、肉親、友人たちに対する愛の欠乏であり、また無責任です。三章の同じくヘセキエル書の三章の中七節に次のように書かれています。三章の中七節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。結局イエス様は私たちのようなものを見張り人として用いようと望んでおられます。ここで私たちに対しても主の言葉を聞き、それから主の代わりに我々の周りの人々を注意するようにと命令されています。なんと多くの兄弟姉妹は自分のことだけを考え、それによって自己中心になっているなのでしょうか。まあ、見張り人じゃなくてちょっと別の言葉を使われていますけど、内容として同じ意味なんですけど、使徒行伝の日章、今度は新約聖書の248ページになります。248ページ、使徒行伝の日章の28節です。まあ、ここで監督という表現が使われていますけど、見張り人と呼んだ方が分かりやすいでしょう。28節、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧者するためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。 まあ、監督の代わりに見張り人を読むべきです。あなた方は自分自身に気を配りなさい。そうもなければ悪魔はあなた方を惑わし捉えるようになる。そしてまた群れの全体に気を配りなさい。群れはまず第一に見張られ、それによって守られるべきです。初めての人間の長男であるカインは呪われるようになったと聖書は言っています。彼の態度は遺憾な態度でした。私は弟の番人でなければならないのかと彼は言ったのです。弟を殺された後で、私たちは守り、見張り、祈り、戦い、それによって私たちの哀れの人々を自由にし、あかなわれ、祝福されるために義務を持っています。結局、まあ、我々の人々のために重荷を感じ、責任を感じるようになれば、人々は導かれます。先週、ある姉妹は、まあ、自分のいとこの娘を集会に連れてきてくださったんです。まあ、あの娘は、まあ、26歳なんです。ずっと、まあ、カトリック教会行きましたし、けど、喜びも、確信も、なかったのです。けどもやっぱり親戚である姉妹はもういいじゃないかという態度を取らないで祈りながら連れてきたから、やっぱり彼女は希望を持つようになったのです。別の兄弟は、まあ、自分の弟、まあ、あの弟はもう49歳なんですけど、やっぱり初めて集会に連れてきてくださったんです。まあ、彼は耐えられない苦しみを持つようになり、まあ、家でして、まあ、逃げようと思ったんです。まあ、途中で自動車事故に遭い、まあ、会社の車は完全にダメになったんです。まあ、彼は、これは主によってかけられたブレーキだった。祈るようになったんです。結局、お兄さんは無関心ではなかった。ある姉妹は、まあ、自分の義理の妹を、やっぱり先週、あるところの集会に連れてきてくださったのです。まあ、あの妹は3回もご主人に裏切られ、まあ、実はその日、まあ、自殺することを決めたんです。けど、希望が与えられた。まあ、昨日まで神戸だったんですけど、まあ、あちこちから兄弟姉妹いっぱい来ました。350人ぐらい集まったし、本当に、まあ、喜び、まあ、大喜びの集いでした。なぜならば、まあ、いろんな未信者、初めて祈っただけではなく、信ずる者も悔い改めるまでに導かれたからです。これこそが大切です。けども神戸でも、まあ、導かれた人々とはやっぱり家族は祈ったから。家族は責任を感じて導いたからです。孫姉妹は自分のもう76歳になった母親を連れてきてくださったのです。まあ、85歳の父さんと全然うまくいってないし、やっぱり毎日つらくてしょうがない。まあ、運転手として弟も46歳の弟も来ましたし、けどあの弟までもやっぱり祈るようになったのです。